さて、安息日が終わって週の初めの日の明け方、マグダラのマリアと共にもう一人のマリアが墓を見に行った。すると見よ、大きな地震が起こった。主の使いが天から降りてきて、石を脇に転がし、その上に座ったからである。その姿は稲妻のようで、衣は雪のように白かった。その恐ろしさに坂兵たちは震え上がり、死人のようになった。御使いは女たちに言った。あなた方は恐れることはありません。十字架につけられたイエスを探しているのは分かっています。ここにはおられません。前から言っておられた通り、よみがえられたのです。さあ、納められていた場所を見なさい。そして急いで行って、弟子たちに伝えなさい。イエスは死人の中からよみがえられました。そしてあなた方より先にガラリアに行かれます。そこでお会いできます。と、いいですか。私は確かにあなた方に伝えました。彼女たちは恐ろしくはあったが、大いに喜んで、急いで墓から立ち去り、弟子たちに知らせようと走っていった。すると見よ、イエスがおはようと言って、彼女たちの前に現れた。彼女たちは近寄って、その足を抱き、イエスを拝した。イエスは言われた。恐れることはありません。行って私たちの兄弟たちに、ガラリアに行くように言いなさい。そこで私に会えます。以上です。
すいません。改めましておはようございます。いつもと違う席の配置になっておりますので、昨日ご準備をしてくださった皆さんに感謝をいたします。礼拝の時からこの体制でいいんでしょうか、いいですかと皆さんが確認してくださって、もしかしたらご馳走が見えてくるかもしれないけど、集中できれば大丈夫じゃないですかということを、ご確認して確認してですね、このようにしております。また祝会も楽しみにしておりますけれども、まずはこの礼拝をですね、共に捧げられることを感謝しています。このイースターのチラシを皆さんもご覧になったことと思います。とても素晴らしい目を引くチラシを作っていただきましたけれども、一つだけ気になったのは、この写真なんですよね。ちょっとこう口元がなんかこう恋の口のようなですね、ちょっと写真のせいでやっぱり行くのやめようと思う人がいるんじゃないかと、1週間眠れない夜を過ごしたわけですけれども、いずれにしてもですね、自分の顔をこの室蘭の町にばらまいてまで、ぜひイースターをですね、こう知っていただきたい。イースターはどういう日であるかをですね、ぜひこの町の皆さんにも知っていただきたい。そして私たち普段来ている人たちもですね、そのことを共に覚えたい。まずお祈りをしてから始めていきたいと思います。心合わせてお祈りをいたしましょう。天の父なる神様、今日もこうして子供から大人まで、また初めての方や久々の方もいらっしゃるでしょうか、共にこの礼拝に集えましたことを感謝いたします。特にイースターの意味を覚えて、あなたに感謝と賛美を捧げる今日の一日でありますように。神様、イエス様の苦しみを覚えるこの受難週の間にも、私たちはその記事を通して、 私たち自身の姿が、自分の姿がそこに描かれていることを思わされています。イエス様を裏切った弟子たち、また心かたくなで自分の知恵を誇り心砕かれないユダヤ人の指導者のうちに、あるいはイエス様に罪がないと分かっていながら自己保身のために自分の身のかわいさのゆえにイエス様を十字架につける判断をしたピラトのように、その一つ一つの事柄、また一つ一つの人物に自分自身の姿が重ねられるようでした。しかしイエス様はまさにそのような罪ある私たちのために十字架にかかられ、またよみがえられました。あなたのご愛と恵みに感謝をいたします。またどうぞ今日の箇所を通しても私たちにあなたのご真実をお示しください。また教会の活動一つ一つが今週も主にあって守られますように、一人一人の信仰が支えられますように、試練や病のうちにある方々を主が顧みてくださいますように、また全世界で行われるイースターのそのお祝いの上に神様の祝福が豊かにありますように、愛するイエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。イースターという言葉もですね、まあ最近はだいぶ世間にも浸透しているんだなと思うことがあります。まあ、今大阪万博が開催をされていますけれども、まあ、そのすぐそばですね、近くにはまあ USJ ユニバーサルスタジオジャパン、まあ、私も石川県にいるときに一度行ったことがあります。まあ、そこではですね、ぶっ飛び楽しい、はちゃめちゃかわいい、ハッピーイースターといってですね、こう盛り上がっているんだそうです。まあ、ぶっ飛び楽しい、はちゃめちゃかわいい、まあ、私もちょっとぜひ、まあ、そういうの嫌いじゃないんですけれども楽しそうだなと思うんですが、まあ、しかし、まあ、教会というのは、まあ、何よりも、まあ、本物ですよね。真理を示すところです。ですから今日皆さんと一緒に、まあ、本当のイースターを、まあ、共に分かち合いたい、またその喜びを共に分かち合いたいと願っています。さて早速今日開かれている箇所にはまさにイースターの出来事が記されているんです。早速一節をお読みしたいと思います。さて安息日が終わって週の初めの日の明け方、マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行った。週の初めの日の明け方、まあ、つまり日曜日の早朝、イエス様が十字架で死なれてから3日目のことです。マグダラのマリアともう一人のマリア、まあ、これはヤコブの母マリアと思われますが、二人は墓を見に行った。まあ、こうした女性たちはあまり目立つことはなかったかもしれませんが、縁の下の力持ちのようにイエス様の活動を支えていたわけです。まあ、今日も、まあ、多くの教会が、まあ、献身的な女性たちによって、まあ、支えられているなと、まあ、そんなふうに思います。この日明け方早くに出てきたことも、安息日明けの日の出を待ちわびていたということです。まあ、安息日というのは働いてはいけない、また移動距離もここまでと定められていたようですから、まあ、何もできないわけですよね。しかしその安息日の明けたその日のですね、まあ、日の出を待ちわびて彼女たちは行動した。まあ、1分1秒でも早くイエス様に会いたかった。そんな彼女たちがイエス様の復活の最初の目撃者となりました。 そしてここには墓を見に行ったと、ごく簡潔に書かれていますけれども、聖書の別の箇所を見てみると、イエス様の体に、その遺体に香油を塗ろうとしていたということが分かります。現代の私たちも遺体を洗い清めてですね、また化粧を施して身支度を整えたりいたしますが、この女性たちもイエス様の遺体に香油を塗ろう、最後までできることをしようと、そう願っていた。それはとても尊いことですよね。イエス様のためにできることをしたい。けれどもそれは同時に、イエス様が復活するなどとは思っていなかったということでしょう。イエス様の死を前にして2人は準備を整えますが、しかし深い悲しみと失望の中にいた。愛し尊敬する人を亡くすのはもちろんつらいことですが、イエス様の死はまた特別な悲しみと失望をもたらすものでした。神様の御心に従順に歩まれ、神の国の教えを説き、罪人や弱い者を顧みられた方、まさしく神の子、救い主と呼ばれるにふさわしい方であった。しかしその偉大な素晴らしい方も、結局最後はユダヤの指導者たちや裁判官ピラトの手にかかって葬られてしまった。この世の力や権力に打ち負かされてしまうんだと。そして何よりも死の暗闇の中に飲み込まれてしまった。そのように死の前にですね、ただただ立ち尽くすしかないと、そのように思われた。ところがまさにその時でした。驚くべき出来事が起こるわけです。2節、すると見よ、大きな地震が起こった。主の使いが天から降りてきて石を脇に転がし、その上に座ったからである。御使いが天から降りてきて、墓の入り口を塞いでいた大きな石を脇に転がした。地震が起こったわけですね。地震が起こった。それは石が動いたことだった。すると御使いの様子を目にした番兵たち、墓を見張っていたこのローマの兵隊たちは、あまりの恐ろしさに震え上がって死人のようになった。その姿は稲妻のようで、衣は雪のように白かった。この間も雷落ちたんじゃないかなというようなですね、すごい稲妻がありましたけれども、どんな姿だったんでしょうね。とにかく怖がった。そして女性たちも恐れを抱いた。けれど御使いはこのように語りかける。5節、あなた方は恐れることはありません。十字架につけられたイエスを探しているのは分かっています。ここにはおられません。前から言っておられた通り、よみがえられたのです。さあ納められていた場所を見なさい。墓に葬られたはずのイエス様について、もうここにはおられませんと、よみがえられたのですと、このように告げるわけですね。これはやはり一見信じがたい言葉でしょう。しかしイエス・キリストというお方は、いわゆる歴史上の偉人とは違うんです。この聖書は本屋さんとか図書館にある伝記シリーズのようにですね、偉人漫画伝とかですね、漫画偉人伝ですかのように、亡くなった偉人の話をしようとしているわけではないんです。 そうではない、死からよみがえった神の子、救い主について証言をしているわけですね。そして御使いはイエス様の復活について、実はここで2つのことを確認しているんです。まず1つ目に、復活の出来事は弟子たちにあらかじめ伝えられていたんだと。もう一度5節を見てみるならば、ごめんなさい、6節ですね。前から言っておられた通り、ここには、ごめんなさい、前から言っておられた通り、よみがえられたのです。イエス様は前から言っていたでしょ、御言葉を聞いていたでしょ。私もいきなり人がやってきてですね、はて何の用事だろうかと、こう思っていると、いや前からお伝えしていましたけれどもと言われてですね、すいませんとかですね、忘れてましたということがこうありますよね。また妻が新しいバッグを肩にかけていてですね、あれ見たことないバッグだなと思ったら、妻は、いや前から買うって言っていましたよね。やっぱそれに関しては今も半信半疑なんですけれども何の話でしたか。十字架ですよね。予告されていたんだと。復活も十字架も予告されていたんだと。イエス様はですね、あらかじめ言っていたでしょ。別にそれは責めているわけじゃないんだと思います。いやもちろんですね、すぐに信じていればそれでよかったのかもしれませんけれども、でも何よりも彼女たちに確信を持ってほしいわけですよね。確かにこの出来事はそれは信じにくいでしょうと。でも前から言ってたでしょ、ただ闇雲に信じなさいと言ってるわけじゃないんですよ。確かにイエス様は十字架にかかるその前から、私は多くの苦しみを受け殺されるが、でも3日目によみがえると、そう予告をしておられた。例えば16章の21節にそういう記事が出てくるわけです。さらに言うならば、もっと昔旧約聖書にも十字架と復活が予言されていた。イザヤ書53章などが十字架の予言では有名ですけれども、イエス様が生まれる800年とか1000年とか前からですね、十字架についての予言があった。御使いは女性たちに冷静に思い出したり確かめることを求めているわけです。信仰は別に洗脳ではないわけですよね。とにかく信じなさいとは言わないわけですよね。考えたり確かめることも大切だからです。フィクションの世界ではないわけです。私たちも聖書を読んだり調べることで、信仰がより固まっていくという、そういう経験をいたします。また御使いが2つ目に確認したこと、それはイエス様が確かに墓から消え去っているということでした。五節の後半の通り、ごめんなさい、六節の後半ですね。六節の後半の通り、さあ納められていた場所を見なさいと。さっきは前から言っていたでしょ。今度は納められていた場所を見なさい。実は彼女たちは、この二人のマリアは、27章の61節にありますように、イエス様が墓に納められる様子を最後まで見ていたんです。27章の61節のところですね。二人は墓の方を向いて座っていた。もう最後まで確認していたんですね。だからあなた方なら分かるでしょ、納められていた場所見てたでしょ。しかし今 墓の中にイエス様の姿は見当たらない、忽然と姿を消している。ところでイエス様が墓に葬られた後、イエス様の遺体や遺骨を見たという人は実は当時から一人もいないんですね。もちろん最初にイエス様が十字架にかかった時、またそこからお墓に納められる時はですね、みんなイエス様が死んだことを確認しているわけですから、遺体をそういう意味では見てるんですけれども、でも墓に納められた後に、もちろん今日の箇所も含めてイエス様の遺体とか、あるいは遺骨を見たという人は実は一人もいないんですね。これもイエス様が本当によみがえられた証拠の一つなんです。いや、例えばもし仮に復活を否定しようとするならば、復活なんてありませんでしたよ、もしそう否定しようというならば、いや実際否定したい人たちはたくさんいたわけです。当時のユダヤの指導者もそうですよね。ピラトもそうだったでしょう。復活を否定したい人は、実は結構山ほどいたわけですよね。で、一番否定するのに簡単で説得力のある方法はイエス様の遺体とか遺骨を示すことなんです。ほら死んでるじゃないかと、ここに骨があるじゃないかとですね、ほら復活なんかしていないじゃないかと。でも今なおその証拠はない、誰も示すことができていない、それは復活が事実だからですね。いや、そもそもイエス様って実在したんですかと、そうおっしゃる方もいるかもしれませんが、イエス様はもちろん今から2000年前のイスラエルに確かに人としてこうお生まれになった。で、これについては、つまりイエス様が実在したということはイエス様を受け入れなかった人たちも認めているわけですよね。イエス様を認められなかった人、認めなかった人たちもイエス様は実在しなかったとは言ってないわけですよね。アンチキリストもそういう人たちもイエス様は存在していた、みんなそれは大前提なんですね。しかし誰も遺体や遺骨を示すことはできていない。なぜでしょうか。イエス様はここにはおられない、前から言っておられた通りよみがえられたのです。それが真理だからです。もちろん十字架や復活について私たちは信じることが大切です。信仰を働かせて信じる。ただ同時に復活は事実であるがゆえに数多くの証拠も当然残されている。女性たちが証拠を見てそれを確かめ、いよいよ確信に導かれたように、私たちも御霊の働きとともに、様々な証拠を通して、確信が強められていく。弟子たちがなぜあんなに怯えていたのに命がけで宣教するようになったのかとかですね、誰も偽りのために命を懸けられませんよね。あんなに恐れていた弟子たちはどうして宣教に、あるいはなぜ安息日をわざわざ土曜日から日曜日に変更したんだとかですね、誰もそんなことしようとしませんよね。大変ですし、でもそれはイエス様が日曜日の朝によみがえられたから、その日を礼拝の日にまた定めたわけですよね。いろんな証拠がこのようにあるんだと。そしてそのことを通しても神様は私たちにこの復活の事実を示しておられるわけです。そして御使いは最後にですね、イエス様が復活された事実を弟子たちに伝えるようにと 命じます。7節のところです。そして急いで行って弟子たちに伝えなさい。イエスは死人の中からよみがえられました。そしてあなた方より先にガリラヤに行かれます。そこでお会いできますと。いいですか。私は確かにあなた方に伝えました。まあ、すると二人はまだ恐ろしくはあったけれども、大いに喜びながら急いで走っていった。まあ、この辺も実に、まあ、生き生きとしたというかですね、まあ、生々しいというか、恐ろしくはあったけれども、大いに喜びながら急いで走っていった。大いに喜びながら、イエス様と出会った。イエス様は死に打ち負かされてはいない、いや勝利したんだと。そして私たちもまた新しい命、永遠の命の中に歩むことができる。大いに喜んで、古きは過ぎ去って、見よ私たちは新しい、私たちの人生も新しく歩むことができる。この喜びが福音を伝える、まあ、原動力なんだと、まあ、ある先生が、宣教や伝道というのはまあ、美味しいラーメン屋さんなんだと、美味しいラーメン食べたら今度一緒に行こうよとですね、またラーメンこのチャーシューが美味しいとかですね、この麺の太さがちょうどいいとかですね、まあ、このカレーラーメンのこのカレーの濃さがちょうどいいとかですね、まあ、伝えたくなるわけですよね。それを味わう、喜ぶと。ですから大いに喜んで、そのことを次の人たちに伝えていくんだと。そこでさらに驚く出来事が二人を待ち受けていました。9節、すると見よ、イエスがおはようと言って彼女たちの前に現れた。彼女たちは近寄ってその足を抱き、イエスを拝した。彼女たちの前に復活のイエス様が現れた。これは、まあ、聖書の原文で見てみるとはっきりわかるんですが、偶然現れたとかたまたま出くわしたという意味ではなくて、イエス様の方から彼女たちに出会われた。イエス様の方から彼女たちに出会っていった、まあ、そういう意味なんですね。イエス様の方から彼女たちに、そしてここにいる私たちにもイエス様が近づいてくださいます。イエス様の方から私たちの方、イエス様の方からですね、私たちを求めてくださっている。ですから誰でも求めるならば復活の主とお会いすることができるんです。イエス様の方がもうすでにですね、私たちの方にこう近づいておられるからです。今あなたもですね、イエス様と出会う、今日出会うことができる、復活の主と出会うことができるんです。そしてこのおはようという挨拶の言葉、まあ、私たちもおはようございますと共に挨拶を交わしますが、この言葉にも実は意味があるんですね。これは喜びがあるようにと、そういう祝福が込められた言葉なんです、まあ、よく聞くシャロームという言葉もありますよね、まあ、平和とか平安があるように。で、このおはようという挨拶の言葉にも、もともと喜びがあるようにという意味が、祝福があるんです。よみがえりのイエス様は私たちを祝福してくださいます。喜びを知らないものではなくて、あなたが喜びを知るものであるように、死は終わりではなくて、いやむしろその先に私たちの永遠の命の広がりがあってですね、喜びがあるんだと。 その喜び、それがイースターの喜び。イエス様が死に勝利し、よみがえられたように、私たちもまた復活の恵み、永遠の命の恵みに預かることができるんだと。やはりヨハネの福音書11章にはこのように書いてあります。イエス様はおっしゃった。私はよみがえりです。命です。誰がこのように自分を紹介できるでしょうか。皆さん、私はよみがえりと言います。命と言います。まあ、とてもじゃないですけど、まあ、そんなこと思いつきもしませんし、まあ、もちろん事実でもないわけですが、イエス様はっきり言うんですね。私はよみがえりです。命です。またそれに続いて、私を信じる者は死んでも生きるのです。あなたはこのことを信じますか?とおっしゃった。イエス様は、私を信じる者は死んでも生きる。死は突破するものなんだと。そして、あなたはこのことを信じますか?イエス様の言葉は、ただ空中に放たれてそれで終わりではないんですね。応答を待っているわけです。あなたはこのことを信じますか。この辺に宙に今もですね、その言葉が浮いているわけです。あなたはそのことを信じますか。私たちはそれにどう答えていくか、その宙に浮かんだままの言葉をですね、どう自分が受け止めていくのか。イエス様の十字架復活の上に全ての罪が許されて、信仰によって復活の恵みに預かることができる。旧説のようにイエス様の方から私たちに出会ってくださって喜びがあるようにと、このイースターの喜びに招いておられます。誰も死を免れることはできないんです。たとえどんなにお金を稼いだとしても、また事業に成功したとしても、またみんなに知られるような人気者になったり有名人になったとしてもですね、誰も死を免れることなどできないんです。またその日は1週間後かもしれない、いや明日かもしれない。いや別に脅したいわけじゃないんですね。でもそれ本当のことですよね。誰にも分かんない。そして聖書ははっきり死後裁きがあるとも語っている。しかしイエス様は十字架にかかり死に勝利なさった。そして私たちをその勝利の旗印のもとに集めてくださるんです。毎年この時期になると、まあ、かつて、まあ、お世話になっていたある宣教師のことを思い出します。蔡先生というシンガポール人、私が北海道聖書学院で学んでいた時にお世話になった本当に優れた先生です。けれども今から10年前の3月に、がんによって、天に召されていきました。まだ50代前半の、若さでした。先生ががんと診断されるその1年前に、お母様が末期のがんであるということが分かって、学院でもそのために祈ったんです。でその後お母様は奇跡的に癒されて元気に回復されました。蔡先生と私たちは本当に喜んだわけです。ところがそれから1年後、今度は先生ご自身ががんと診断された。私たちもとてもショックでした。また先生は、お子さんがいらっしゃらなかった。そして、2歳の女の子を里子に迎えたばかりだったんですね。しかし、お母様の時のように回復すると信じて、毎日みんなでこう祈ったんですね。しかし病状は悪化する一方で、 私たちの学年が卒業しようとするその直前に、ついに天に召されていったまだ50代、神様どうしてですかと問わずにいれなかった、けれども、確かなことがある。蔡先生は、天の御国にいらっしゃるんだと。少し前ですが、奥様が先生とその娘さんの写真とともに、フェイスブックにこんなメッセージを載せていたんです。彼が生きていたら今日で59歳になりました。この日を、彼の大好物のシフォンケーキとお寿司で祝いました。ここにいてくれたらとやっぱり思う。でもここにいないということは天国にいるということだよって彼はよく言っていたな。命を作り、命を支え、命をあがない、永遠の命を授けてくださる主に栄光がありますように。私たちの罪の身代わりのために十字架で死に、それから3日目によみがえられたイエス様は、私たちをも永遠の命の恵みのうちに生かしてくださいます。そしてイエス様は今日私たちと出会ってくださって、あなたに喜びがあるようにと祝福しておられます。その通り、新しい命の喜び、永遠の希望のうちに私たちを生かしてくださいます。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、あなたが御霊を通して、聖書を通して、さまざまなことを通して復活のその事実を、また喜びを私たちに今日も教え届けてくださることを感謝いたします。私たちは主によって確かに主と共に十字架にかけられ、また主と共によみがえる、その恵みに預かっています。神様、私たちが今一度自分たちはやがて死すものであることを覚えることができますように。しかしまたその死をも突破することができる、その大きな恵みに今すでに生かされていることを共に覚えることができますように。そしてその命はもうすでに私たちのうちに始まっています。私たちがあなたの御国のその教えに従いつつ、御国を喜び、また希望を抱きながら今日から歩んでいくことができますように。愛するイエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。